こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨というのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は9月の30日火曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、ビットコインの仕組みに疑問を抱いた話、このテーマで話をしていければと思いますね。はい、まあ、昨日はちょっとお酒が体にまだまだ残っていて、1日かけて抜きますみたいなところで、ポカリだったりとかをこうガブ飲みして、もうトイレに行ってもめちゃめちゃ体から水分出してとか、あとは運動しちゃうとちょっとなんか頭にこう回りそうだったので、昨日はちょっと運動も控えて、なんか本当に一日低浮上みたいな状態、なんか飲んだことを本当に後悔はしてたんですけど、なんとか昨日そうですね、半日ぐらいかけてお酒を体から抜きまして、今日はそうですね、睡眠をとって、しっかり睡眠をとって朝起きて、いやもう元気ですね。もうフル回復というか完全回復はしたので、改めて今日からコツコツやっていければと思いますね。いや本当に飲みすぎは良くないっていうところ、普段お酒もこうノンアルコールとかで控えてたりするんですけど、もうそのノンアルコールとかすら今飲みたい状態になってないので、そうですね。ゆっくりとコツコツとやっていければと思いますね。はい、で今日の話としては、ビットコインの仕組みに対して少しちょっとこう、これは健康的なのかなって改めて考え直した話、ビットコインのこう仕組みに対してこう考えを深めた話みたいなところを今日はシェアしていければと思いますね。ビットコインの仕組み、どんな仕組みにこう疑問を抱いたのかっていうと、僕自身もビットコインはずっとこう持ってますし、ビットコインはこれから世界を変えるっていうふうに思って、毎月コツコツ積み立て投資みたいなところを続けてますし、別にこうビットコインを手放すつもりはなく、ビットコインをこう、好きというか、ビットコインを中心にこうクリプトとか仮想通貨を触っている、楽しんでいるっていう意味ではあります。なので別にビットコインが嫌いになったとか、疑念を抱いてて売りますとか、そういう話とかではなく、シンプルに今ビットコインって2100万枚、しか発行されない、この世の中に2100万枚しか流通してこない。で、ほとんど今発行量のほとんど発行されていて、で全部発行しきるのが、2140年ぐらいかに、もう発行全部終わるっていうところで、なので、僕は生きてない頃にビットコインのこう発行量みたいなところは全て発行されるっていう感じなんですけど、で4年に一度こう半減期、排出される量みたいなところがこう制限されて半分になってみたいなところで、どんどんこの世の中に供給されていく量が少なくなる。なのでその希少になっていくことって、希少だよねっていう、2100万枚しか決まってないので、何個限定しか売ってないとか、1日で見るとこのラーメン、なんかこのお店だとこのラーメン1日何食限定、10食限定とか、あとは世界に何本しかない時計とか、何本しかないワインだったりとか、やっぱりその希少性みたいなところっていうのは、希少だからこそ皆さんがこう欲しがるものだと思いますし、人が集まった時に、欲しいっていう人たちが集まった時に、やっぱりそこの価値っていうのが上がっていくみたいなところ、なので世の中のこう埋蔵量とか、発行量が決まってるビットコイン、こうデジタルゴールドっていうふうに言われるように、発行枚数が決まってるからこそ希少っていうふうに言われてはいるんですけど、この2100万枚っていうふうに発行量が決まっているっていうところで仕組みがある一方で、クリプト、他の仮想通貨クリプトを見ると、この仕組みって結構珍しかったりしていて、発行量決まってるっていうクリプト、銘柄っていうのは結構少なかったりするんですね。ビットコインがやっぱり一番メジャーではあるんですけど、他に発行量が決まってるような銘柄とか調べていくと多分あるとは思うんですけど、メジャーなアルトコインとかメジャーなコインっていうのはあんまりこの仕組みっていうのは採用してなくて、基本的に、流通量とか発行量みたいなところは決まってなくて、供給とか需要とかに対して発行量とか供給量みたいなところも調整されるみたいな、なので発行されすぎると、発行されすぎるとこうインフレ資産というか、その世の中に流通がしすぎちゃうので、需要があんまり追いついていかないと、価値がどんどん下がりやすくなってくる。なので、その供給量を減らしていく、いわばバーンみたいな形で、供給してる、仮想通貨みたいなところを一部こう焼却していく、使えなくしていくことで、供給量みたいなところを一定に保っていくみたいな仕組みなんかもあるんですよね。 うん、でもこういう、なんだろう、2つの仕組みがある一方で、ビットコインのこの供給量が決まっている、まあ、希少であるっていうところは、まあ、もちろんそれがビットコインの特徴ではありますし、魅力ではあって購入してるっていう人たちもいると思うんですけど、一方でこれって健康的な仕組みなのかなって僕自身結構思い始めたんですよね。うん、まあなんでかっていうと、2100万枚っていうふうに発行量が決まっていると、当然最初に、まあ、欲しい、まあ、この全部が発行しきる前、世の中に流通しきる前に、まあなんとか握っておきたい、そういう資産を握っておきたいっていう人たちが集まって、まあ、もちろん、古参と言われる人たち、ビットコイナーと言われると、ビットコインマキシマシニリストというか、本当に初期からビットコイン触ってる人たちみたいなところが集まって、まあ多分2140年になる頃には、まあ、今こういうビットコインとかクリプトの話してる人たちも先行者とか古参の中に入るとは思うんですけど、どんどんどんどんそういう人たちが集まっていてビットコインを握っていきますってなったとしたら、今後その新規で2041年以降というか、だんだん供給量が決まって、もうホールドされる量が皆さん決まってる中で、このホールドされている量がもう決まってしまうと、まあ、その後動かないというか、まあ、その人たちが持っていて、それ以降ビットコインが握れない、まあ、例えば世界に何本しかない時計があるとしたら、その世界に何本ある時計っていうのが、全て大口の方に握られてるっていう状態なので、個人の人たちだったりとか、一般的なビットコインに新しく興味を持った人たちっていうのが握りづらい状況っていうのが生まれてってしまうんですよね。うん、でこれっていうのはどんどん新規をこう阻むというか、うん、本当になんかこう古参のコミュニティ、限られたコミュニティのみで楽しんでいく資産みたいなところ、そういうものになっていってしまうんじゃないか、まあ、結果的にあまり広く普及しない資産になってしまうんじゃないかって個人的に結構思ったりするんですよね。まあ、もちろんさっき言ったように供給量が決まってる、希少だからこそ、だから皆さんが欲しがっていくっていうところはある一方で、欲しがってっても結局手にできない、うん、じゃあこう使わなくていいよね、使えなくなってくるよねみたいな、うん、あんまりこう欲しがらなくていいから他の資産に行こうかなみたいなところ、ここになってしまうんじゃないかなと思うんですよね。うん、一方で例えばイーサリアムだったりとか、まあ、使われるとどんどん供給がされていくような資産で、別になんか発行量は決まってるわけでは、今のところ決まってるわけではないので、例えばこう使う人たちが増えてったとしても、その人たちっていうのはイーサリアムのイーサ、これをまあ手に入れやすいっていう状態、まあ、もちろんその価格がどうかってところはまた別ですけど、そのお財布の問題になるんですけど、手に入れようと思えば、まあ、手にできる資産ではないです、資産になるじゃないですか。で実際にこうイーサリアムってプラットフォームとか、まあ、それぞれのブロックチェーンのプラットフォーム上で、そのイーサだったりを使って何かこうアプリとか、アプリケーションだったりとか体験を楽しんでいくっていうところになると思うんですよね。うん、まあ、なのでどんどん新しい人であっても、まあ、歓迎ができる体制、別に古参とか、新しく入ってきた新規の人たちだったりとか、そこを関係なしに、まあ、みんなが楽しめる場所になるんじゃないかなと思っていて、一方でその資産っていうのが供給量が決まっていることで、どんどん古参の人たちが持ってしまう、ホールドしてしまう、でなかなか手放してくれない、まあ、例えばビットコインが今後1億円とか10億円とかになってきたとしたら、 1BTC が今1000万円ぐらいですけど、これが10倍とか、100倍とかになってきたら、まあ、結局こう手放そうっていう人たち減ってくると思うんですよ。うん、まあ、例えば今僕が持ってるビットコインっていうのが価値が10倍とかに跳ね上がったらめちゃめちゃ嬉しいですし、うん、それを手放すっていう考えあまりないんですよね。うん、ってなったら人に渡されないっていう、僕ですらこう小口の投資家、まあ、めちゃめちゃこう、まあ、小口というか本当にネズミ投資家みたいな、哺乳類でいうとクジラがこうよくクジラって言われますけど、あれが哺乳類最大ですけど、まあ、ネズミぐらいの投資家からすると、まあ、それですら手放そうと思えないですし、例えばなんかよくあるのが2014年とか、もう本当にビットコイン初期からビットコインを持ってる投資家が、お金を移動させた、資金を移動させたっていうニュースが結構こうクリプト業界だと話題、まあ、たびたび話題になったりする、このビットコインってどこに行くのか、どういう風に使われるのかみたいなところが結構こう気にされる状態になるんですよね。でそういう投資家さんが世の中にいる中で、まあ、そういうなんだろう、うん、子さんが握ってるような状況が生まれてる中で、まあ、そういう状態の時に、うん、なんだろう、こう大口が動きましたとかっていうところ、まあ、そこを待つような姿勢になってしまうんですよね。うん、で結局大口頼りだったりとか、そこになってしまう市場、一方で、まあ、新しい新規だったりとかも手にできるような資産であれば、まあ、どんどんどんどん新しい人を受け入れていって、人が増えていく中でも、そこに、まあ、マッチしたような世界観が生まれていく感じだと思うんですよ。 なので世界観がこう止まってってしまうというか、なんか本当に新陳代謝というか、こうどんどんどんどん、固まった血液みたいなところが蓄積していって、それはもちろん土台になると思いますし、まあ今後例えば俺もビットコインこれ何枚持ってんだぜみたいなところ、言えるところになるとは思うんですけど、一方で新陳代謝というかこう動きが作られない状態になってくるので、どんどんどんどんこう凝り固まったコミュニティというか、どんどんどんどんこう閉鎖的なコミュニティ、ガラパゴス的な、ビットコイン界というか、ビットコインがこうガラパゴス的なところになってってしまうんじゃないかなと一方で結構思ったりするんですね。なので、まあ、一時のこう鎖国をしていた日本ではないですけど、全く外部の情報みたいなところは、まあ、閉ざされていって、どんどんビットコイン、BTC を持ってる人たちがこう閉鎖的になってしまう。本当になんか、こう鎖国をした日本みたいな状態にビットコインってなってってしまうんじゃないかなと、で結構個人的にちょっとここら辺疑問に思ったっていう感じですね。別にだからといえ手放すわけではないですし、まあその今後希少になるからこそ今のうちにゲットしておきたいって思いはあるんですけど、まあ今後なんか僕が死んだ後の状態とか、その時の世界観を考えた時に、まあ、これはちょっと健康的な仕組みなのかなってちょっと改めて考え直したところなんかも、まあ、シェアさせていただいたので、なんだまあビットコインへの、まあビットコインとかクリプトに対する、まあ理解とか、考えをこう深みを作る意味上で一つちょっと今日は、きっかけになってくれると嬉しいかなというふうに思います。はい、またなところで、まあ、今日に関してはビットコインの仕組みに疑問を抱いた話、このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。